父子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマタイの福音書の7章の15節から20節、までを読んでいきたいと思います。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。ちょっと夜遅くになってしまったんですけれども、今回の箇所でですね、主が、15節でですね、偽預言者たちに用心しなさいと。でこの偽預言者たちっていうのは、ギリシャ語でヒポクリティス、という言葉のね複数形が使われているんですね。でこのヒポクリティスという言葉はどういう意味かと申しますと、簡単に言ってしまうと、役者のことを、演技者のことを指します。で当時のローマ帝国においては仮面芝居の役者を特に指すんですけどもね、演技をするものということですよね。なんでこういうことヒポクリティスというこうね演技者、俳優女優みたいなね言葉が使われているかと申しますとですね、要するに主は、どういうもののことを偽善者だと呼んだかというと、演技者をそういうふうにね演技者に例えて偽善者たちと、神様の御前で例の出来事を、置き換えようとするものを演技者と言ってるわけですね。何に置き換えるのかというと、例の出来事を伝承が認める手続きなどなどに置き換えてしまうことですよね。聖書そのものに直接取り組むということではなくてね、また聖書の、言葉の背景にある神の御心に取り組むということではなくて、それが分からないから、あるいは分かったつもりでいて、例の出来事をですね、もう本当にこうそれが言葉で表されているわけですけれども、人間の伝承によってね、取り替えてしまうと。ですからその、一つはどういう、このヒポクリティスのね、偽善者の演技するもののね、現れがあるかと申しますとね、例の出来事がどのようにして伝承の手続きに置き換えられていくかというと、一番目は偽善者の施しであります。マタイの福音書6章の1節、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているんです。だから神の国の報いを受けるために施しをするというのは、これ例の出来事でありますが、例の出来事すなわち神の愛の出来事でありますけどね、その、例の出来事、愛の出来事を、人間相対の出来事としてね、人に褒めてもらおうと、自分の前でラッパを吹いてね、ほらここで良い施しをしているぞと、そうするとですね、地上で人々から称賛されるかもしれませんけどね、人に褒められるかもしれないけど、神様から褒められることはないと、いうことですね。施しをする前では常に人に対してするようにじゃなくて、神の御前で隠れてあるように施しをしなければいけないと。で2番目はその偽善者の祈りであります。マタイの福音書の6章の5節、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けていますいるのですと。でこの施しと祈りにおける偽善とか演技、というものの共通点は、彼らはすでに神の国に行かなくても自分の報いを地上で受けているということですね。 どういう報いか、人に褒められるからですと。それから自分自身が、満たされることですよね。人によって、神の霊によってなので、人の称賛によって満たされること。だから祈りっていうものが縁起になる時があるし、施しっていうものが縁起になることがあるのだけど、そういうことがあってはいけない。で、3番目の偽善者の縁起として断食が挙げられます。マタイの福音書6章の16節、あなた方が断食するときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼は断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼はすでに自分の報いを受けている、まあ、ここでもね、すでに自分の報いを受けて、神の報いを受けようとしないから縁起をせざるを得ないんだと、したくなってくるんだということが指摘されております。だから本当に神から報いを受けていくっていうパイプが、縦軸がはっきりしているとですね、地上において人々から、自分自身の報いをね、得ようと奮闘する呪いみたいなものからね、束縛からこう解放されていきますよね。最初からそういうふうになってなかったとしても、まあ、こういうふうに人々から称賛を受けるのは好ましい言葉ではないし、神の喜びを我が喜びとしている自分の信仰者としての姿勢からすると、こんなのは偽善でありね、縁起に過ぎないと、いうことが分かってくるものであります。だから自分が喜んでいる、自分が悲しんでいる、自分が怒っている、自分が楽しんでいる、喜怒哀楽って言いますけどね、そういう状態の時に、感情的な出来事をただ演技してるだけなのか、人との関係においてのみに考えてね、それとも神様との関係で神の喜怒哀楽という例の出来事に触れて、神の喜怒哀楽に自分の喜怒哀楽を信仰でね、ものにしていくっていう風にするとね、素の自分が出てくるわけですね。演技する必要がないわけですよね。演技する必要がなくなるのは、人を見ることから解放されて、神様を見ることから、神様の心を我が心としていく。でも人から称賛を受けたら喜ぶけど、受け入れなかったら、落ち込んでしまうというようでは、人の心を自分の心にするっていうことなんですよね。それ人の奴隷なんですよ。相対的な価値観の中では、絶対的な信仰という、キリストに対する信仰というのは持てないようになってるわけですね。そうすると、馬脚を表しちゃ宗教ではおまんま食っていくことはできなくなってしまうので、演技をして、人から、報いを受けようとしてね、信心深そうにしていく、断食していく、祈っていく、施しをしていくとね、いうことですよ。で、あともう一つは偽善者の裁きということでありますね。裁きにおいても縁起というもの、人間相対の価値観しか、人の、心しか見ることができず、神の御心に沿った裁きができないということが書かれています。マタイの福音書7章5節、偽善者はまず自分の目から針を取り除きなさい、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から治療を除く、取り除くことができますと。で、兄弟の目から治療を取り除くことが、できるようになる、なることはね、約束しているわけですよ。しかし条件があって、まず自分の目から針を取り除く、まず自分が演技をする必要、人に前で演技をする必要なく、神様の前で裸で、歩めるように、生きれるように、キリストのことをよく知っていく、キリストの愛で十分なんだということをね、そういう自分を取り戻していく。そうでなければ、他の、人々の目から塵を取り除くことは到底かなわないということで、こういうふうにですね、偽善者を偽善者を偽善者をって4回ですね、イエス様は言ってるんですけどね、15節も含めると5回ですか、前後で言ってるんですけども、今回15節は違うんですね。15節はその4回に対して、その偽善者に対して偽預言者たちっていうふうに言ってるんです。これはプセドフィティスっていう言葉が使われてるわけですね。複数形ですけどね、プセドフィティスの複数形が使われていて、すごく長ったらしい言葉なんですけど、預言者は預言者でも、嘘っぱちの預言者ってことです。もちろん偽りの預言者で偽預言者で、 神から召されていない自称預言者という意味であります。で、じゃあ具体的にじゃあこういった人たちはどういうところで現代社会において見受けられるかというと、まあ、確かに人の道に外れたことは言っていないし、むしろ、人の道に歩かなった歩みをしていると。しかし神の道はどうなのかっていう話ですよね。で、確かに倫理道徳は説くんですけれども、それキリストを伝えない。十字架はつまずきになるから、復活は信仰信じでこないから伝えないと。だから今日キリストの復活は伝えるけども、そのキリストの復活が自分自身の生き死にと日常生活と教会生活やね、職場での生活、学校での人間関係どう適用されるのかということを伝えない説教者や教師ははっきり言ってしまう嘘つきであります。倫理道徳を、説教することなんていうのは、それは高校教師とかね、そういう人たちのやること、道徳教師のやることでありましてね、現代社会においてはね、説教者や 教会における教師というのはキリストの十字架のことを伝えるわけですね。で、第一にですね、まあそういうことを、まあ、嘘っぱちのね、自称預言者、神様から派遣されてないのに、説教するっていう人たちが嘘を伝えていく、キリスト以外のことを伝えていくとね、どうなるかというと、まあ、マタイの福音書24章の11節、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしますと、まあ、これはプセブドフィティスというね、15節の言葉と同じなんですけどね、多くの人が惑わされる、ことになるんですけど、要は、第一に嘘つきの教師や、まあ、キリストを伝えない者たちによって教会の人間関係に、不和が、起きます。で、それに乗じてですね、一層の混乱が、さらにこう螺旋状に起きていくと、混乱に次ぐ混乱がね、はキリストご自身にしか収束はすることできません。人間同士のね、友情なんかでそんな仲良しになるとか、関係回復とかね、和解するとかなんてのできないです。やっぱりね、お互いがキリスト中心の信仰を持っていくっていうことが大切です。で、第二にですね、マタイの福音書24章の23節から24節、その時誰かが見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますと。ですからですね、現代においてね、これが適用するとなると、やっぱり大きな印や不思議をね、行っていると自称する者たちがやっぱりすごく出てくる。だから私たちはそういう人々をですね、キリストを伝えてるかどうかっていうただ一点でね、識別することができるんですよ。大きな印や不思議を行うこと、これが、真の預言者だとか、これがキリストだとか、あるいは説教者だというふうに言ってる者がいたら、その人たちは大きな間違いを、聖書の言葉からの大きな逸脱をしているということであります。極めて危険な位置があり、位置に、位置しており、そういう嘘っぱちを聞く、キリスト以外のことを聞くその教会に集まっている人たちってのは本当に不幸でしかありませんよね。で、キリスト者の交わりの中でもそういった事柄が日常会話っていうか信仰の会話の中で出てきますんで、果たして私たちが話すときにちゃんとキリストの言葉で、神の言葉で話すことができてるかどうかっていうこと、大きな印や不思議、まあ別にね、癒しとかね、聖霊の特殊な賜物とかね、特殊っていうわけじゃないですけどね、聖書に書いてあるような賜物の話がメインになって、一向にキリストの福音の話に結びついていかないということになってくると、きちんとですね、学び続けていく必要がありますね。何をっていう、キリストから全てを、真理を学んで学び続けていく。まだ礼拝が全然足りない、福音理解が全然足りないことを素直に認めて、立ち返ってね、悔い改めていく必要があります。 なぜかというと、悔い改めをして罪を告白しますよね。それでキリストから実際に許されて、その動機が神の愛である、神の愛に包まれるということがなければ、私たちは、やっぱりその惑わされてしまう。なぜ嘘と偽り、陰謀論によってね、がはびこってね、キリスト者たち、神に選ばれし者たちでさえも惑わされることがあるかというと、それはキリストを通して神の愛の確信が、信仰がね、やっぱこうずれちゃってるからなんですよね。でそれはどういうふうにこう 世でね嘘っぱちが教えられるというのは当然なんですけど、まあ世から脱出して教会でも、まあ、そのキリスト教という宗教をただ教えられているのか、それともキリストの信仰と生き方そのものがリアルに、語る者自身もそれを生き抜いて苦労して、その度に神の愛がなければやっていけないっていう説教者がきちんとキリストの十字架を語っていくと、したら嘘偽り陰謀論、ね、教会の中でのね、間違いといったもの、メンバーたちは本当にもう祝福されていきますよね。決してそのメンバーたちの関心事っていうのは大きな印だとか不思議だとか、ね、賜物とかね、成功体験の証というかね、不意調だとかね、そういったことに傾かずに、ただただ誇るはキリストの十字架のみと、ここにやっぱりキリスト者同士の尽きない時間を忘れるほどのね、会話、愛の関係というものがね、構築されていき、それが教会なわけですよね。単なるおしゃべりじゃない、神の言葉でキリストがもう本当に素晴らしいよねってお互いの証を持って話し合うときに、そこに教会ができるのであってね、何も儀式があるからとかどうのこうのっていうところが教会に通して限定されるわけではないし、ましては建物に閉じ込めることもできないものがキリストの体のある教会であります。で、ここでですね、本文に用心しなさい、偽預言者に用心しなさいと、というふうに命令されておりますけど、ここはプロセフォーという言葉ですね、気をつけなさいとか警戒しなさいっていう、結構用心するって用心棒じゃありましたね、もっと強い言葉ですね、気をつけなさい、注意しなさい、警戒しなさいっていうことですからね、でこの言葉プロセフォーという、用心しなさい、警戒しなさい、気をつけなさいという強い言葉は、他の聖書の箇所で結構使われてて、まあちょっと代表的なところを3つ申し上げますと、どれぐらい偽預言者に、警戒しなさいと言われているかというと、マタイの福音書10章16から17、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を、使わします、ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい、人々には用心しなさい、彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちますと、人々には警戒 しなさいということですね。じゃあどういう人々か、狼のような人々に対する、警告であります。こういう輩には、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わすから、蛇のように賢く、狼のような人々に対しては蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい、それがキリストを信じる者にはできるのだと、いうことですね。で2番目の代表的な警告は誰に対する警告かというと、マタイの福音書16章の11節から12節、これは狼のような人々というのは、まあ、一般の方々全員という方で、かなり範囲広い人々に対してね、神以外のものには警戒しなさいということなんですけども、2番目はちょっと少し専門化されます。イエスは彼に言われた、16章の6節ですね、飛んで11節から12節、パリサイ人たちやサドカイ人たちのパンダにくれぐれも用心しなさい、私が言ったのはパンのことではないとどうしてわからないですか、パリサイ人たちとサドカイ人たちのパンダに用心しなさい、その時彼は用心するようにとイエスが言われたのはパンダではなく、パリサイ人たちはサドカイ人たちの教えであることを、悟ったというふうにね、用心するようにと、警戒するようにとイエスが言ったのはパリサイ人やサドカイ人の教えっていうふうにね、それに対する警告です。私たちが聖書に書かれている神の言葉というよりも、その聖典範囲がどうこうっていう話ではなくてね、神の言葉 ていうことよりも、その神の言葉を解釈した歴史があって、それがほぼほぼバベルの塔みたいにね積み上がってるわけであります。で、その聖書解釈の、取捨選択っていうのはもちろん必要なことだし、とても良いことなので、どんどんどんどんこうディボーションでね、聖書を読む時とか祈る時とか、まあ、自分に決定的なね選択の時が来た時に御言葉を求めることは良いことであります。で、その御言葉、与えられた御言葉を調べるのにね、その御言葉の仲介やね、説教やね、いろんなことが語られていますので、ね、その便利です。聖書解釈っていうのは深い意味を神様の私に対するね、ご計画や目的、証明のね、賜物のね、深い意味を悟ることができる、まあ、一つのきっかけ、中身そのものじゃなくてきっかけにはなりますんでね。ただですね、その聖書解釈が神の言葉である聖書以上に、まあ、その大切なものとされて、もう融通が効かない、どこでもかしこでもその御言葉を、状況が変わったにもかかわらず当てはめようとして、新しい御言葉を求めなくなっていく、新しい啓示を求めなくなってしまったら、もうそこでもう聖書解釈の偶像化っていうものが起きてしまうんですね。聖書を通して神を知るということよりも、聖書解釈の偶像化を通して、呪縛の墨をつついたように、これは御言葉に書かれている、書かれていないいうような感じで、次々とその人々を裁いたり、自分を裁いたりね、時には神様さえにも文句を言ってくるという状態になっています。ですから、そのような、パリサイ人たちやセドカイ人たちのね、教理に違いはあるけれども、神の言葉よりも聖書の解釈の、神の言葉の解釈の拡張の方が、大切だと言ってるものですね。つまり宗教家のことであります。キリストご自身の言葉よりも、そのを解釈する私たちの言葉の方が権威があるというふうに言ってる人たちには警戒しなさいということですね。で、3番目、作り話や戒めに対する計画が言われます。テトス書の1章の14節、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに、心を奪われないようにさせなさいと、作り話とかね、ユダヤ教におけるね、伝説とかそういった類のもので、伝承とかね、キリスト教にも伝説とかね、伝承とかね、そういった聖伝とか伝統といったものがあります。そういうのもちゃんとこう聖書の言葉と照らし合わせながら、教会のね、歴史を取捨選択してね、その当時はすごく教会が人々に対するニーズを満たしていた方法であったとしても、現代においては全然通用しないと、いうことであればね、それを捨てていくっていうことですね。で、しかし良いものもありますんでね、それは拾っていくと。また真理に背を向けている人たちの戒めって書いてありますけどね、真理は私たちを自由にするんですけど、反真理になってしまうとですね、キリストに対抗するようになってくると、戒めになっちゃうわけですよね。不自由になっていくわけですね。そういうものに心を奪われないように、しなさいと、いうことであります。本文の16節から20節に入りますけども、ここはもうほとんど同じことが書かれていて、一つの内容を形成してますけど、身によってね、木を見分けることが書かれています。で、そのように私たちは偽預言者をどのように見分けるかというと、身によって見分けることになるというのが、テーマですね、ここのね。で、7章の16節、あなた方は彼らを身によって見分けることになりますと。で、20節、こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのですと。どちら2回見分けるという言葉が使われていますけどね、これはエピギノスコーっていう言葉でね、ギノスコーっていうことになってくると、普通に自分自身の経験から対象を知るっていうことになりますけど、このエピギノスコーっていうことになってくると、エピっていうのは驚異系の、 当事詞ですので、協調形の言葉になるんですね。ギノス校の協調形ということになると意味も若干変わりまして、まあ、かなり固くなります。これは要するに、まあ、見分けるっていうね、優しい訳し方もあるんですけど、まあ、識別するとか、認識するという意味になるわけですね。ですから二世預言者、例えば16節だとね、二世預言者を、身によって識別しなさいって、預言者と二世預言者、教師と二世教師、身によって識別しなさいということですね。で、二世預言者がどういうものであるか分かりたいんだったら、その身を見てね、それが御霊が結んでる恵みの愛の実なのかね、それに伴う輝きなのか、喜び、平安、寛容、忍耐、受精とかね、いろいろありますけど、それとも、まあ、肉の働きで頑張ってるのは分かるけれども、結果的には神の平和な義を実現する果実とはならないと、争いばっかりやってると、いうことで、自分自身の中にある、偽りの傾向っていうものがね、どういうものであるのか、今偽りの状態なのか、それとも自由を約束する真理の立場にあるのか、まあ、キリストか偽りかってことですね。今ね、どちらの立場を私は優先していて、それに生きているんだろうかと、ということをね、識別しなさい、そういう識別する行為がないとですね、キリストも偽りも一緒くたにして闇鍋で食べてしまうことになるから、やばいですよと、まあ、混乱してきますよと、どんどんね。第2コリントの13章の4節から5節に、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい、まあ、同じことですね。これ識別しなさいということです。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちに、イエス・キリストがおられることを自覚していないんですか。あなた方が不適格なものなら別ですか。何を自分自身に対して識別させるかというと、キリストが私の中におられるっていうことをね、再認識せよっていう、それが自分自身を試す、吟味する、自分自身の何を、信仰に生きてるかどうかで、信仰によって神の愛に立脚して真実の実を結んでるのかね、それとも偽りの実を結んでるのか、まあ別ガラテヤ書ではね、これ肉の働きと、霊の果実のね対比として書かれておりますけどね、私たちはキリストと聖霊の導きによってね、それに服従することによって御霊の実を結ぶことができるようになります。ただ不服従だった場合は肉の働きで自分で頑張ってですね、ろくな実を結ばないということに、ろくな働きを生じさせないということになってしまいます。だから、まず相手が肉で生きているのか霊で生きているのか、相手が真実信頼に値するのか、ね、それとも偽り、ものでしかないのかということを識別するよりも先に、パウルはあなた方は自分自身のことを、信仰に生きているかどうか、自分試すか、試し吟味することをなぜ怠っているのか、自分のうちにキリストがおられることをなぜ自覚しないのか、人を裁いている暇があるのかと、まず人を裁いている暇があるのは自分を識別せよと、自分の信仰を識別せよということですね。信仰、キリスト信仰に生きているかどうかということですね。キリストの十字架の言葉に着地させない教えは全てもう偽りだと言っても過言ではありません。ですから私も結構個人的に話をする時とか教会で話をする時に、必ずその話の、着地点っていうものを十字架の言葉に、落ちるかどうかっていうことを心がけていますが、まあ、時間オーバーでそれができない、叶わないっていうこともありますけれども、まあ、基本的には 必ずそのように、そのような方向で会話をするようにしています。それ以外のことを言っても、お互いに人間的にこう満足することができたとしても、その結果でこうね、キリストに対する忠実さとか正しい良心っていうものがとか信仰というものがね、ないがしろにされる場合が多いです。全て偽りですっていうね、こういう思い の, あの自覚認識のもとでね、キリスト者同士でこう祈り合ったり会話をしたりしていくっていうことが目的であると、ピリピ書の1章の29節、あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのですと。キリスト者同士の会話といってもね、恵みのことしか話せない会話ってありえないんですよね。キリストのために苦しんだということをお互いに共有していく、これが恵みとして与えられた信仰でありますね、で、そうですね、ちょっとこう最後になりますけど、第一ヨハネのですね、4章の1節から3節飛んで、6節、というところでね、この恵みとして与えられた信仰を苦しみとともにこう語り合っていく中にあってね、そういうことが、できるようにさせるのが教師の役割、預言者の役割、説教者の役割、なわけで、教会相互の役割なわけですね。愛する者たち、霊を全て信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。最近の教会では霊的な事象がかなり強調される傾向も、ありますからね、その人となってね来られたイエス・キリストを告白する霊の働きっていうのをね、あまりこうちょっとこう軽視する結果として、クリスマスが弱くなる、キリストの受肉が弱くなる、当然マリア崇拝も捨て去っていく教派が多い、キリストの受肉って、真空管に受肉したんじゃないですよ。マリアの胎に神の子が受肉した。そしてそれを、福音の一つのね、決定的な場所として提供した被造物は、人間はマリアしかいないっていう意味での崇敬なんです。だからマリアの崇敬なくして、キリスト中心の信仰っていうものは持てないように、なっております。聖書を読むとそのようになっております。でも逆にマリアの視点でこうね、マリアの不信仰も含めて真のキリスト者になるまでのプロセスを持って福音書を読むとですね、一番よく弟子たちよりもキリストを見る目、母の目で見ますので、ね、で教会っていうのは母なる教会って言われてますんで、私たちにも霊的な母性っていうものがね、マリアと教会と聖霊によってね構成されていくわけですけれども、マリアの母性的な信仰で、キリストのイエスキリストをね、人となって来られたイエスキリストをこう見ていく、ですね、聖霊によって、完全なる神の子であり、完全なる人の子であるねイエスキリストのことがよく分かってくるわけですよね。全然超人前とした神の子ではなかった、マリアの視点からすると。そういう時もあったけれども、そうじゃなくて、その愛する弟子にね、主の母マリアを任せるなんていう親孝行の側面も自ら実践したんですよね。その親孝行というものは単なる親孝行ではなくて、十字架上からの親孝行ですから、命がけのものであったということですね。血を流すことなくしてね、贖いはないわけでありましてね、親孝行はそのまま親孝行すれば孝行になるような代物じゃなくて、そこにはね、親孝行と自分自身の間にはきちんとキリストの十字架の犠牲が、血が流れているかどうかっていうことも識別していく必要があります。でイエスを告白しない霊は皆神からのものではありませんっていうね、これすごい重要ですね。だからそういう霊的事象の話をキリスト者同士でしている時に、イエスが告白されない会話である、なかなかね どう考えてもイエスの話に持っていけない。これはね、そもそもの話の出発点自体が、お互いかもしれないし、片方だけかもしれないし、どちらかもしれないけれどもね、全然分かってないってことですよ。でそれは反キリストの例ですと、イエスを告白しないで、もしくはイエスを告白しないか、キリスト同士の会話なんてものはね、反キリストに支配されてるようなもんだと。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているから、だからこう注意せよと、警戒せよと。で6節に飛びますけど、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。だからその従順か不従順かっていうことでね、教会における従順か不従順かっていうことで、それが自分自身の単なる肉や心、心理的事象から来たものなのか、それとも霊的な事象ではあるけれども、キリストの霊から来たものなのか、それとも反キリストの霊から来たものなのか、これはどこで測るかって、教会におけるその私たちの言うことを聞くかどうかにかかってるんですよね。神から出ていないものは私たちの言うことを聞きませんって、ね。私たちの教会でもいろんな人たちが出入りしましたけれども、やっぱり言うことを聞いてくださらないから、愛を持って言うことを言ってもね、言うことを聞かない人は飛ばされちゃうんですよね、やっぱりね。残念ながらね、その後取り継いでね、嘆きながらもやっぱりこう憐れんでくださいとは祈るんですけれども、一度やっぱり神様冒涜しちゃうと、癖になっちゃって、私の方ではそうですね、その毎回毎回怒鳴り散らすっていうことはなんてできはしないですからね、やっぱりその時間をゆっくりかけて数ヶ月間とかね見ながら、それでパッてこうね、もうちょっと限界かなっていうふうに思ってね、これ以上は神様に反する声は無理かな、いうふうになってくると言うんですけれども、その頃は時もすでに遅しみたいな状況の時もありますので、自分自身の奉仕の足りなさとかね思っちゃうんですけど、まあ全て の教会に属する方々がね、そういうやっぱりその人を教えようとするのではなくて、自分自身本当に足りないものだなと、なかなかこう教えても言うこと聞いてくれないな、愛が伝わらないなと、やはりそういうところで謙遜になっていかなければ、いつまでも相手に接すれば楽なんだけれども、やっぱり自分自身が罪人の頭であるというのが使徒パウロの最後の信仰告白でもありましたんでね、罪人にして義人っていうところ、きちんと抑えないとね、やっぱりそのなかなかうまく歩んでいくことができない、教会生活も まずくなっていく、それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますというふうに書かれていますので、ね、今回すごく短いですけども大切なね、事柄だと思います。頭で理解するのは、それは文字面をね、音声を聞けばいいだけの話かもしれないけど、これを日常生活の中で、相手を愛するために実践していく、また自分自身を、福音化していくために実践していく、神の愛を掘り下げるために実践していく、適応していく、どれだけ砕かれなければいけないのか、どれだけ悔い改めなければいけないのか、どれだけ罪を告白し許していただかなければいけないのか、ますますキリストの十字架にね、さらにさらに立ち返ってですね、神様の愛にすがるしかないものであるということを告白していきたいと思います。お祈りします。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによっていつもあなたを讃え感謝の祈りを捧げます。聖イレネオ司教殉教者はあなたの恵みに強められ命を捧げて御子キリストを明かししました。弱い人間の中にあなたの偉大な力が示され、十字架の道を行く者の中に人の知恵をはるかに超えるあなたの愛が輝き出ます。御前で栄光を称える天使の声に合わせ、ここに集う私たちも感謝の賛歌を歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。